こんにちは。日が暮れるのも早くなり、秋も深まってきました。皆様、おかわりありませんか？さて、広報の11月号をお知らせします。なお、当月号に掲載している事業等については、変更中止となる場合があります。最新情報については、市のホームページをご確認ください。新型コロナワクチンによる集団接種を11月から開始します。場所は長久手市保健センター。ワクチンはファイザー社製 BA.4-5 型対応ワクチン。対象は接種券に記載のある案内にかかわらず、12歳以上、2回以上接種済みの人で、前回の接種日から3ヶ月以上経過していれば、接種が可能です。詳細はコールセンター 56-0120 までお問い合わせください。広報の表紙には、10月9日日曜日に行われた矢田湖地区の敬語祭りの写真が載っています。写真には馬の背に奉納するものを乗せて、2人の男の人が手綱を引いて歩いている様子が写っています。2ページ、3ページの写真で見る長久手では、矢田湖敬語祭りで大勢の鉄砲隊が火縄銃を発砲し、白煙を上げている様子が写っています。今年は矢田湖区矢田湖おまんと保存会が主催し、3年ぶりに開催されました。次のページは、ジブリパーク、いよいよ開園。いよいよ11月1日にジブリパークが開園。まず先行してオープンするのは、ジブリの大倉庫、青春の丘、どんどこ森の3エリア。ジブリパークには大きなアトラクションや乗り物はなく、森や道をそのままに自分の足で歩いて風を感じながら秘密を発見する場所です。ゆっくり回って自分だけの楽しみ方を見つけてください。ここにはその3エリアのそれぞれの写真が掲載されており、宮崎吾朗監督インタビュー映像より一部抜粋されたお話が紹介されています。公園の中のどこか一部を壊して作るのはあまりいいことじゃないと思うんです。万博もあったし、青少年公園という時代もあって、いろんな方がいろんな形で使ってきた公園だから、空いてる場所やまだ使ってない場所などを狙って配置していくと面白いんじゃないかなと。できたばっかなのにずっと前からある気がするのは、周りの緑の力や青空のおかげ。ジブリパークが愛・地球博記念公園、つまり森コロパークの中に、はめ込まれているという感じですよね。次にジブリパークへの道中も物語は始まっています。ジブリパークのある長久手の東側には豊かな自然がたくさん残っています。そんな長久手の自然を感じるため、ジブリパークへ行くときはリニモや自転車、徒歩など自然に優しい方法で行くのがおすすめ。車では気づかない道端の草木や花、虫や鳥の声に耳を澄ませながら、ジブリ作品の登場人物になったつもりで出かけましょう。おすすめその1、リニモで行こう。ポイント1、リニモに乗るとジブリパークの全体像を眺めることができます。長久手の街並みが住宅地からだんだん自然へ移っていく様子をリニモから眺めてみよう。ポイント2、ジブリパークのラッピングリニモや駅構内の歓迎装飾が間近で見られます。ポイント3、ジブリパークと一緒に沿線にあるトヨタ博物館、芸大通り駅下車や東寺美術館、東寺資料館南駅下車などに立ち寄れます。おすすめに徒歩や自転車で行こう。ポイント1、おすすめはジブリパークへと続くカナレ川緑道。長久手の豊かな自然を感じられる見晴らしのいい 一本道で心も体もリフレッシュしよう。ポイント2、長久手には古戦場公園や色金山歴史公園があり、多くの史跡が残っています。古戦場郷土資料室にある観光交流サポートセンターに立ち寄って、ジブリパークと一緒に長久手の史跡を巡ってみよう。ジブリパークは日時指定の予約制で、エリアごとに予約が必要です。詳細はジブリパーク公式ホームページをご覧ください。シェアサイクルのお知らせです。借りてこバイクポートが期間限定で4カ所オープンしました。場所は長久手温泉ゴザラッセ、イオンモール長久手、イケア長久手、藤ヶ丘 F。 期間は2023年2月15日までです。これらの問い合わせは企画制作課電話 56-0634 です。
次のページです。長久手市と市民の力で開催していますというお知らせです。2つご案内いたします。まずスマホ講座、スマホで年賀状を送ろう編。11月25日、12月2日、9日、毎週金曜日の全3回。時間は10時から11時30分。高齢者生きがいセンターの2階会議室で行われます。対象者は市内在住の60歳以上の人、先着5人。費用は1500円で、教材費、設備費などを含みます。持ち物はアンドロイドスマホ、iPhone は不可です。申し込みは11月7日月曜日8時30分からシルバー人材センターに申し込んでください。問い合わせ先はシルバー人材センター電話 62-9100 にお願いいたします。もう一つのご案内です。防災サバイバルフェス2022。愛知県立大学の学生を中心に、市内、近隣在住の外国人と一緒に防災について学び、体験するイベントです。時は11月19日土曜日、午前10時から午後1時まで。長久手中央2号公園リニモテラス公益施設にて。内容は AED の使い方、煙体験などです。なお、共催は長久手市と長久手市国際交流協会です。申し込みは、立つ瀬があるか、電話 56-0641 にお願いいたします。次のページは、DV 相談についてです。DV、ドメスティックバイオレンスには、身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力など、あらゆる形の暴力が含まれます。また、夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で、克服するべき重要な課題です。暴力に悩んだら、暴力を受けている人を見かけたら、一人で悩まずにすぐに相談してください。問い合わせ先は、子ども家庭課、電話 56-0633 にお願いいたします。 次はゴミの減量について、燃えるゴミ袋の増額の方針を見直します。そしてゴミ収集減量アクションプランの指導です。長久手市ではゴミ減量に効果がある施策の一つとして燃えるゴミ袋増額を検討していました。長久手市は今後の方針を昨年実施した地域意見交換会で参加者からいただいた意見や要望を踏まえ、資源回収拠点の増設などの新たな施策やゴミ減量の啓発を強化するなど検討し、次のように見直しました。 まず今後の方針として、1つ目、燃えるゴミ袋増額に関する議案の提出を一旦見送り、まずは年内に長久手市ゴミ収集減量アクションプランを作成します。これはゴミ減量や分別収集に関する施策や市民がゴミ減量に取り組みやすい環境づくり、市民への啓発強化など市民に受け入れられる取り組みを考えます。2つ目は、令和6年から令和15年の次期一般廃棄物処理基本計画にゴミ減量目標や検証時期を明記し、期間を定めてゴミ減量状況を検証します。これは減量目標が達成されなかった場合は燃えるゴミ袋の価格の増額を検討します。目標が達成された場合であっても常時状況調査を継続して行い、目標から乖離する状況になった場合には価格の増額を検討します。以上のことから、今年度のゴミ収集減量への取り組みについて、2022年度の実施施策は、啓発意識計上として、広報長久手2021年6月号、8月号、10月号、12月号、2022年8月号に特集記事、ゴミ減量大作戦、第1回から第5回を掲載しました。長久手ゴミ減量化通信を毎月発行し、自治会へ回覧中です。ゴミ収集減量アクションプランの地域説明会を開催予定です。収集の充実として、拠点回収用ゴミボックス貸与事業を9月から開始し、希望団体に貸し出しています。今年度は100個貸与予定です。資源化として、分別品目として充電5品目を4月から追加します。資源回収拠点エコハウス機能を11月から西小工区共生ステーションで開始予定です。なお、今年度その他もう1箇所市内に設置予定です。以上のことから、これからのゴミ収集減量への取り組みについて、長久手市ゴミ収集減量アクションプランの内容は2023年度に実施する施策例として、啓発意識向上はペットボトルのリサイクル工程や水育、これは水の大切さを学ぶということです。この水育など環境学習の強化、収集の充実は収集時間の短縮、なお収集開始時間は変わりません。資源化は収集したペットボトルを新たなペットボトルに再生する水平リサイクルの実施、その他食品ロス削減推進計画を策定し、 次期一般廃棄物処理基本計画の中に織り込みます。また、中長期的に実施する施策例の案として、収集の充実は、1、プラスチック製容器包装の回収を各週から毎週に拡充、ペットボトルの回収を夏の間の7月から9月のみ月2回を通年月2回に拡充、3、古紙の回収を月1回から月2回に拡充、4、プラスチック製容器包装指定袋の中サイズの作成、5、紙おむつ専用ゴミ袋の作成などです。資源課はプラスチック製品とプラスチック容器包装の一括回収、燃えるゴミに分類されている選定紙のリサイクル、以上、ゴミ減量アクションプランの内容でした。知っていましたか？という内容のこのページの課題に移ります。ゴミの減量は温室効果ガス削減に効果的。ゴミを焼却すると温室効果ガスが発生し、地球温暖化につながります。ゴミを減量して温暖化に歯止めをかけましょう。例えば、長久手市のゴミを年間 15% 減量すると、学校の25メートルプール約500杯分、510.7 トン相当の温室効果ガスの減量効果があるそうです。まずは、日頃の収集に対する課題解決のための施策や、市民の皆さんがゴミ減量に取り組みやすい環境づくりに長久手市が取り組みますので、市民の皆さんもゴミの減量や分別にご協力ください。問い合わせ先は環境課、電話 56-0612 にお願いいたします。以上、ゴミ収集減量に関する内容でした。
変わりまして、2021年度決算財政の状況をお知らせいたします。2021年度の決算状況と実施した主な事業等をお知らせします。なお、各項目の係数は表示単位未満を四捨五入したものであり、合計と一致しない場合があります。まず歳入です。一般会計、2021年度に234億3445万円、2020年度279億2004万円、差し引きマイナス44億8559万円、増減率は 16.1% 減となっています。特別会計、2021年度は91億5769万円、2020年度は86億9952万円、差し引きはプラス4億5817万円、増減率は 5.3% 増となっています。企業会計、2021年度は16億8761万円、2020年度は25億6773万円、差し引きはマイナス8億8012万円、増減率は 34.3% 減です。合計は2021年度は342億7975万円、2020年度は391億8729万円、差し引きはマイナス49億754万円で、増減率は 12.5% 減となっています。特別定額給付金事業費補助金59億6400万円がゼロになったほか、地方交付税1億7252万2000円や各種交付金2億5243万3000円が増加しました。一般会計歳入のうち、市税収入は116億5204万8000円で、対前年比で 1.2% 減少しました。続いて歳出です。一般会計2021年度221億3037万円、2020年度は273億9046万円、差し引きはマイナス52億6009万円、増減率は 19.2% 減となっています。特別会計2021年度は88億5000 6595万円、2020年度は84億8380万円、差し引きはプラス3億8215万円、増減率は 4.5% 増です。企業会計は2021年度22億4906万円、2020年度は29億1968万円、差し引きマイナス6億7062万円で 23.0% 減となっています。合計は2021年度は332億4537万円で、2020年度は387億9394万円、差し引きマイナス55億4857万円で、増減率は 14.3% 減となっています。特別定額給付金の事業費がゼロとなり、大幅な減少となりました。その他、次の事業などを実施しました。小中学校施設大規模改修事業に1億5520万4000円、中央2号公園改修事業に1億962万3000円、アグリン村再整備事業に1億1276万円。以上の事業を実施いたしました。続いて財政健全化関連指標です。健全化判断比率です。実質赤字比率、これは一般会計等における赤字の割合です。これは早期健全化基準が 12.98%、 連結赤字比率、全会計における赤字の割合です。これは早期健全化基準が 17.98%、実質公債費比率3カ年平均、これは財政規模に占める資債等の割合です。2021年度はマイナス 0.7%、 2020年度はマイナス 1.7%、 早期健全化基準は 25.00% でした。将来負担比率、これは将来財政を圧迫する可能性を示すもの、これは早期健全化基準が 350.0% でした。次に資金不足比率です。下水道事業会計、これは早期健全化基準が 20.0%、 公園西駅周辺土地区画整理事業特別会計、これの 早期健全化基準は 20.0%。 いずれの指標も長久手氏は健全という値が出ました。以上、2021年度決算財政の状況でした。このお問い合わせは財政課電話 56-0606 番までお願いいたします。変わりまして、冬のエコな暮らしのすすめです。長久手市では28万トンもの二酸化炭素を排出しています。これは2018年度実績値です。2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指しています。皆さんの生活の中でできることから見直してみませんか。その1、エアコン設定温度を21度 C から20度 C に。そうすると年間 25.9kg の CO2 の削減、1430円の節約になります。ドア・窓の開閉は少なく、厚手のカーテンを使用、床まで届く長いカーテンの方が効果的です。扇風機を併用、温まった空気を循環させましょう。その2、お風呂、入浴は韓国株を開けずに2時間放置し追い炊きをした時との比較です。そうすると年間 85.7kg の CO2 の削減、6190円の節約になります。水を沸かすよりもお湯をためる方が省エネになります。必ず蓋をしましょう。その3は照明です。電球型 LED ランプに取り替える。そうすると年間 43.9kg の CO2 の削減になります。2430円の節約になります。9ヶ月程度で白熱電球よりも LED ランプの方がお得になります。これはもちろん諸条件があります。この出典は省エネポータルサイトです。お問い合わせ先は環境課電話 56-0612 番です。変わりまして、ニュース119、微酸消防。これは豊明市、日進市、三好市、長久手市、東郷町を管轄する微酸消防本部からのお知らせです。11月9日水曜日から15日火曜日は全国一斉秋の火災予防運動週間です。2021年中に微酸消防本部管内で発生した火災85件のうち、建物火災は32件で全体の約4割を占めています。消火器による初期消火を成功させることで被害を最小限にすることができます。初期消火は財産だけでなく自分自身や家族を守るためにとても重要です。初期消火に役立つ住宅用消火器を備えましょう。住宅用消火器は初期消火において高齢者や女性でも簡単に取り扱うことができます。しかし火災の種類に応じて対応できる消火剤が異なるため、自宅に置かれている消火器がどの火災に適用しているか確認しましょう。また耐用年数が過ぎているにもかかわらず放置されていたり、消火器自体が置かれていなかったりするご家庭も多く見受けられます。この機会に消火器について考え、いざという時に備えましょう。2021年度微細消防組合一般会計決算。2021年度は歳入総額39億7158万7598円に対し、歳出総額38億9654万 6407円で、歳出予算の執行率は 98.1% となりました。安全で安心な暮らしを実感できる地域の実現に向け、消防広域化のスケールメリットを最大限に活用した盤石な消防組織を目指していきます。このお問い合わせ先は美山消防本部予防課、電話0561-38-7236番までお願いいたします。